で紹介しまして、あなたの強いお知恵をいただきます。
皆さん、おはようございます。8月22日第4の主の日の礼拝を共にで神様に礼拝させることができることを感謝しています。皆さんがご存知のように、今コロナが感染拡大して蔓延しているということもあって、オンラインで参加している方々もいらっしゃると思いますが、ご一緒に御言葉に聞いていきたいと思います。引き続きですね、私たちはこのコロナ禍にあってお年を召しておられる方々、そしてまだ夏休み中の子どもたちのためにも引き続き祈りたいと思いますし、この長雨による被害を受けたですね、地域の方々、またその被災地の方々のためにも、また被災地のためにもお祈りしたいと思います。一言お祈り持って始めますので、心を合わせていただければ幸いです。愛する天の父なる神様、あなたの尊いお名前を拝み、心から賛美いたします。あなたは私たちを限りない愛を持って愛して、日々の歩みを生かしていてくださる、その恵みを覚えて心から感謝いたします。すでに、しばらく前からコロナの感染が拡大し、また蔓延している状態になっておりますが、神様、私たちはこのコロナという現実の中で神様に祈ることしかできません。また日々の生活の中でさまざまなことに気をつけながら生活をし、またこうして教会生活をあなたに捧げておりますが、この朝も共に一つところに集まって、あるいはオンラインで生きる真の神様であられるようなと礼拝することのできるこの恵みの届きをありがとうございます。神様、このコロナ禍にあって、またしばらく前から大雨による災害、そして地震も海外や、またこの香川でもありました。そのような中にあっても、すべてを支配しておられる神様がおられること、またあなたのご真実と御言葉に心を留めたいと願っております。どうぞこのコロナ禍にあって、今年を重ねておられるお一人お一人の上に、また夏休み中の子どもたちの上にも、神様の守りと支えがありますように、実際に集っておられる大人の方々も、日々の生活の中で、また歩みの中でいろいろと心配されていると思いますが、神様の守りのうちに過ごすことができますようによろしくお願いいたします。今実際コロナにかかっている方々もおられます。病院に入院されている方、自宅におられる方々、どうぞ神様の守りのうちに回復へと向かっていくことができるようによろしくお願いいたします。私たちはこうして今共に御言葉を開こうとしております。どうぞよく理解できるように神様がこの朝私たちにお語りください。祈るべき方がたくさんあります。この礼拝に集っていても、体の痛みの中にある方々、健康の様相の中にある方々の上にも神様の守りがありますように、すべてをお祈りいたします。特に災害を受けた地域やその地域の方々の上にも、主の守りと平安と慰めが豊かになりますように、すべてをお祈りし、私たちの救い主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。今日この箇所を開く理由について少しお話ししたいと思います。先週の時点ではこのマタイの福音書18章を開こうと思ったんですが、今朝はこのマタイの福音書の7章のイエス様の参上の説教の最後の部分をご一緒に見ていきたいと思います。その理由の一つとして、先週の礼拝ではマタイの福音書の5章の38節から48節をご一緒に開きました。 まあ、イエス様の参上の説教の、まあ、一部といいますか最後のところでありますけれども、イエス様が弟子たちに教えてくださった大切な教えがそこに、まあ、先週の箇所に書かれておりました。そして今日の箇所も、まあ、参上の説教の続きといいますか最後の部分であります。そして2つ目の理由として、今この教会学校 CSS、使用しているキリストの成長もちょうどですね、今日の箇所がマタイの福音書7章の24節から29節となっています。で少しですね成長を見ますと、2006年の時にも2018年の時にもこの箇所が取り扱われているわけです。そして今日の2011年の4月から9月までのテキストの8月22日の今日の箇所がこのマタイの福音書7章ということで、今日この箇所を開きたいと思います。そしてもう一つの理由といいますか、もうこれはいつも私たちが意識していることですが、コロナの感染が拡大している中にあって、蔓延している中にあって、またですね、この皆さんがご存知のようにもうニュースでよく見ておられると思いますが、自然災害が各地で起こっています。土石流とかですね、大雨による土石流、そして、海外での地震、この香川でも地震が震度は低かったと思いますけれどもありました。私たちは何を大事にするのか、大切にする必要があるのかということを今朝改めてもう一度確認したいからであります。これは先週もお話ししたことですが、参上の説教、参上の水訓と言ったりしますけれども、このことについて少し考えたいと思います。マタイの5章から始まっているということは先週もお話ししました。そしてこの誰にこのイエス様の参上の説教が語られているのかということも少し先週触れましたが、皆さんとご一緒に聖書を開きたいと思います。5章の1節を開いてください。先週も確認したことですけれども、もう一度確認してみましょう。5章の1節をご覧ください。こうあります。その群衆を見てイエスは山に登られた。そして腰を下ろされると妹に弟子たちが来たと言って、この後心の貧しい者は幸いですとイエス様はずっとですね参上の説教メッセージをされます。これがどうして弟子たちに語られたのかと言いますと、このもう5章の一節で身元に弟子たちが来たということで、弟子たちに向かって、大事的に語られているということですね。例えばここにありますように、マタイの5章の13節や14節を見ますと、あなた方は地の塩です、あなた方は世の光ですと書かれていますから、群衆に対してイエス様はあなた方は血の塩ですよの光ですよとおっしゃったのではなく、やはりまずこの弟子たちに語られた、弟子たちに向かってあなた方は血の塩ですよの光ですとおっしゃったことを心に留めたいと思います。しかしこれも先週申し上げましたが、今日の箇所の7章の28節を見ていただきたいと思いますが、弟子たちに語られたイエス様の参上の説教メッセージはありますが、28節を見ますと、イエスがこれらの言葉を語り終えられると群衆はその教えに驚いたとありますから、弟子たちだけでなく山にですね群衆たちも一緒についてきてイエス様のお話をメッセージを聞いていたということが、この7章の28節からも分かるわけです。さて、私たちの人生は建物に例えられることがよくあります。いろんな質問があるかと思いますが、あなたの人生の土台は何ですか、あなたは何を土台として生きていますかとかですね、もう少し突っ込んだ質問になりますと、あなたのその土台は大丈夫でしょうか、何をもってその土台が大丈夫と言いますかと、少し大人の質問かもしれませんが、いろんな質問があります。そして思いがけないことが起こったとき、突如として起こったとき、あるいはそれがこう長く続くときに、私たちはそれらをどう理解したらよいでしょうか。もう何度もお話ししていますように、触れていますように、長く続くコロナ、そして拡大するコロナのことを私たちは 心配します。各地で自然災害ですね、大雨とか土石流、地震、繰り返しこのような自然災害のニュースを私たちは聞くわけです。実際に経験される方もいらっしゃるわけです。イエス様はこの箇所で御言葉を聞くこととこの行うことについて語っておられます。そしてもう一つは土台についても語っていますね。それ一つは岩の上と砂の上、この後ご一緒に見ていきたいと思いますが、そして家を建てることについて、どの土台の上に家を建てたということですが、四つ目として家を建てた後のその結果についてイエス様は語っておられます。しかもその岩の上に自分の家を建てた人のことを賢い人とイエス様は表現し、砂の上に家を建てた人のことを愚かな人とおっしゃいました。しかもイエス様はこの24節の冒頭で、私のこれらの言葉を聞いてとありますように、イエス様の言葉との関係で語られているということを押さえていただきたいと思います。イエス様の言葉を聞いて耳でよく聞くことですね。そして実際に行うことについても、この例えを読んでいきますと違いがはっきりと分かります。では今日のところを見ていきたいと思います。まずもう一度24節を見ていただきたい、と思います。こうあります。ですから私のこれらの言葉を聞いて、それを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に例えることができます、はい、例えでイエス様の話をなさっているわけです、ね、ですからになりますように、これまでずっと語ってこられたイエス様のお話の、ある意味この結論の部分ですね。私のこれらの言葉というのは、これまでずっとイエス様が語ってこられた言葉を指しています。そしてそれを聞いて、それを行う者、行う人は皆この岩の上に自分の家を建てた賢い人と表現されています。今私たちはマタイの福音書を開いていますが、ルカの福音書の6章を見ますと、岩の上に自分の家を建てるというのはこういうふうに説明されています。地面を深く掘り下げてと書いてあるわけですね。地面を深く掘り下げて土台を据えて、それから家を建てたわけです。もちろんこのイラストではですね、成長のイラスト一人で頑張っていますけども、もちろん一人ではなくですね、あくまでも例えですので、このような一生懸命地面を硬いところをですね掘って、この家を建てようとしている姿を理解していただきたいと思います。少し、脱線するかもしれませんけれども、でその結果として25節を見てください。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家を襲っても、家は倒れませんでした。岩の上に土台が据えられていたからです、とあります。雨や洪水、風というのは今の時代、私たちが生きている時代にもあります。でもそのようなものがあったとしても、家を襲ったとしてもですね、倒れなかったとここに書かれています。それはなぜかと言いますと、岩の上に土台がしっかりと置かれていたから、据えられていたからですね。で岩と言いますと、私たちはよく山とかに行きますと、何か、ね、ゴツゴツしていてかえって平らではありませんから、硬くてですね、家を建てるのは無理じゃないかなと思うかもしれません。私たちのこのイメージではですね。でも聖書の時代の岩っていうのはもっとですね、私たちがイメージするものよりももっと広くですね、がっちりとしたしっかりとしたものであるということですね。パレスチナのその地形とかですね、は私たちのイメージと少し違うわけです。土台ということ、岩の上にということですね。はい、岩の上に家を建てるのにどのくらいの、月日年月がかかったでしょうか。これはあくまでも例え話ですので、そのことについては全く触れていないわけですね。実際どのくらいの費用や人で、重労働がかかったでしょうか。分かりません。土台やその基礎の部分というのは人目につきません。建物はその 目に見えるわけですが、その下の部分というのは実際目につかないのが大方ですね。ですから普段目に見えないから、その土台基礎は適当で良いとは普通考えないわけですね。どのような土台に立てるかということはとても大切です。私たちの人生、小学生や小さい子に私たちの人生と言ってもピンとこないかもしれませんが、私たちの人生もここに集まられた大人の方々もそうですが、どのような土台に置くかということは大切ですね。土台によってその人の人生が左右されるからです。土台によってその人の人生が決まるとまでは断定できませんけれども、大きな影響を及ぼすということですね。さて、少し脱線するかもしれませんが、国分寺キリスト教会の新街道の基礎の写真をいくつか、探してみました。でも、基礎の上の部分になるでしょうか。実際これ見ていただきますと懐かしいですね。このプレハブの階段がまだ残っています。これは、西側から見た感じですね。でこれ土が入っているでしょうか。その後このコンクリートを流し込まれているんですね。これ多分コンクリートを流すトラックでしょうか、ちょっと覚えてないです。でこう見ますと、ちょうどこのここが台所ですね。ちょうど仕切りといいますか、このコンクリート、こう集会室があったり、こういう公団ですね。こう若干プレハブが映っていますけれども、このようにこの階段を建てられるためにも基礎がしっかりと掘られ、そして基礎がしっかりと作られて、この今の建物が建っているということですね。さらに横道にそれるかもしれませんが、今2021年の8月です。でちょうど2年前どうだったのかということをちょっと写真を拾ってみたわけですが、皆さん2年前のことを覚えていらっしゃるでしょうか。ちょうど8月はですね、まだ街道の中もこんな感じでした。これは公団から見た外の窓になります。そしてこれは公団から見たちょうどこの感じですね。まだここは小屋から周囲の壁ができてないので、この外の窓ができています。そしてこれは外から見たものですね。これメッシュシートがこれ畳んであるのはこの台風ですね。台風が来ていたので、確か、設計士の先生はこれ、丸めていたわけですね。でこれは、母子室のところです。集会室から見た、ちょうどここから見た母子室ですね。このような、写真を見ることによって、今一度ですね、もう一度私たちは神様がこの建物を建ててくださったということを振り返り感謝し、またその土台といいますか、土台について私たちは考えさせていただくことができるということです。まだたくさん写真もありますけれども、また別の機会にこういったですね写真をお見せできればと思います。さて26節に戻りたいと思いますが、こうあります。また私のこれらの言葉を聞いてそれを行わない者は皆砂の上に自分の家を建てた愚かな人に例えることができますと、今度は、砂の上に自分の家を建てた人のことが書かれています。実際砂の上に家を建てる人はいないわけですが、イエス様は例えを持ってここで語られているということです。私の、これらの言葉を聞いて行わない人、これらの言葉を聞いてはいるけれども、この実際に行動に移さない、起こさない、行わない人ということですね。しかも砂の上に自分の家を建てた人のことをイエス様はですね、この愚かな人と少し厳しいとも言える言葉でイエス様はおっしゃっています。先ほどの岩の上についてお話ししましたが、砂の上というのは土台なしで地面に家を建てることであります。いろんな言い方があると思いますが、この愚かな人とイエス様がおっしゃいましたが、それはどういうことなのか具体的に考えるとですね、こういったことではないかと思いますね。早く建てたいと急いでいたことだろうと思います。そしてこの砂の上に自分の家を建てようとしたときに、おそらく岩の上でも簡単に建てられると思ったことだろうと思います。そして この後のことを考えていなかったわけですね。後のことというのは風やこの洪水、嵐とかそういったことを考えずに、まあ、立てようとした。で実際立てたわけです。そしたらその結果どうなったでしょうか。27節を見ますと、雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいましたとあります。で倒れてしまいましたって書いてあるだけでなく、しかもその倒れ方はひどいものでしたとまで書いてあるわけですね。砂の上に土台が据えられていたので、雨が降って洪水が押し寄せた時に風が吹いてですね、その建物は倒れてしまいましたということです。さて、先ほど読みました岩の上に建てられた家、そして砂の上に建てられた家の2つを比べたいと思います。つまり24節25節と26節27節を比べてみたいと思います。実はここ読めますと、共通していることがあります。それは一つはイエス様の言葉を聞いたという事実は共通していますね。そして家を建てたということも共通しています。そして三つ目として、同じように岩の上に建てた家も砂の上に建てた家も両方ともですね、雨が降って洪水がありました、で風が吹いたというこのことは共通しています。でもこの共通していないことといいますか、違うことをここで、よく比べながら見ていくと、イエス様の言葉、聞いた言葉を行ったか行わなかったかということですね。しかも何度もお話ししていますように、岩の上に家を建てたか、砂の上にこの家を建てたかということですね。土台の違いです。しかもイエス様はその賢い人、愚かな人と表現しましたし、その嵐や風や洪水があった時に家は倒れたか倒れなかったかということが書かれています。そしてここで私たち一つ押さえたいんですけれども、聞くことと行うことが別々のことではなく、実はですね、この聞き方に、聞き方が一つポイントですね。聞き方がその行いに影響を与えるということです。まあ、聞いても聞けない関係にあるわけですが、聞き方、どのように聞いているか、本当の意味で聞くならば、それを実行に移すことができるということです。はい、御言葉を聞くだけでなく行うことの大切さをここに書かれています。実際にイエス様の言葉を聞いて行うと行わない人がいました。今7章の24節からご一緒に見ているわけですが、少し前の21節を皆さん見ていただけますか。同じマタイの福音書7章の21節です。こうあります。私に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのですとイエス様ははっきりおっしゃいました。主よ主よという人がこの自動的に天の御国に入るのではない、天におられる私の父の御心を行う者が入るのですとイエス様はそうおっしゃったわけですね。で、御言葉を聞くだけでなく行うことは大切ですよということをこの箇所は私たちは理解するわけですが、それ以上にですね、それも大切なんですが、それ以上にこう土台が何であるか、そしてどのように立てているのかということがさらに大切な点だと思うわけですね。と言いますのは、こう開きませんけれども、例えばこの後を読んでいきますと、マタイの16章では、ペテロは、こう言いました、あなたは生きる神の子キリストです。イエス様とシモンペテロの対話の中で、あなたは生きる神の子キリストですと告白したわけですね。実際そのイエス・ペテロの信仰告白の上に教会が建てられてるわけですね。ペテロの上じゃなくて、ペテロの信仰告白の上に教会が建てられたわけですけども、しかも今私たちは第二コリントを開いて学んでいますが、少し、 前のことになりますが、第一コリントの3章11節でイエス様ご自身が土台であると書かれていました。書かれています。また後で確認していただきたいと思います。そして第一コリントの10章4節では、この霊的な岩から飲んだとありますように、その岩とはキリストですということも書かれていることを押さえたいと思うわけです。そして今度は群衆の反応を見ていきたいと思います。また、7章の28節と29節をご覧ください。7章の28節と29節をお読みします。イエスがこれらの言葉を語り終えられると、群衆はその教えに驚いた。イエスが彼らのこの律法学者たちのようにではなく、権威ある者として教えられたからであるとあります。群衆のこのイエス様のメッセージをお話を聞いた反応とその理由ですね。群衆はどうしたでしょうか。そのイエス様の教えに驚いたわけです。どうして驚いたのでしょうか。それが29節ですね。イエス様が権威ある者としてお話をなさったからです。イエス様はこれまで山上で語ってくださったお話は、当時のこの律法学者たちのようなものではなく、権威を持ってお話しくださったということですね。そのことにこの群衆でさえ、理解できたわけですね。この権威ある者として教えられたので、このイエス様の言葉を聞いたときに群衆は驚いたわけです。律法学者たちは表面上はこの律法というものを理解していたかもしれません。でも実際に本当の意味でその律法を実行していなかった姿をここに私たちは見ることができるわけです。御言葉を聞いて行うということも大切です。でもイエス様がその御言葉を三条に説教メッセージを語ってくださったという、その御言葉にこそ権威がある、そしてイエス様が権威あるお方として教えてくださったということも大きな強調点の一つですね。では今日のお話のまとめに入ります。2つの家の違いは、目に見える部分ではなく、見えない部分ですね。つまりその家の土台にありました。いざですね、この雨や洪水風があった時に、その違いがはっきりと書かれてありました。私たちの土台は何でしょうか。もちろん私たちはもう今礼拝に集っています。そしてイエス様は私たちの自分の罪からの救い主として信じ受け入れ、イエス様と共に歩んでいる疑いでありますね。私たちの救い主であります。罪からの救い主、そして私たちの人生の土台でもあられるわけです。2番、たとえどのような人生の嵐や試練ですね、試練というのは苦しいこと、悲しいこと、辛いことがあったとしても、私たちはこの揺らぐことのない硬いですね、しっかりとした土台であるこのイエス様を信じています。そしてイエス様の御言葉が与えられているわけですね。詩篇を読みますと、神様がその岩とかですね、岩を堅固な櫓、酒どころと何度もお話ししていますけれども、神様はそのようなお方として書かれています。イエス様の御言葉を私たちは与えられているわけですが、やはりその御言葉を聞いて御言葉を行っていくことが大切ですが、私たちは御言葉を聞いてそれを実行するということがなかなかできない弱さを持っているわけですね。でも私たちには、私たちのうちには聖霊なる神様が宿っていてください、住んでいてください。イエス様の御言葉を実行することができる力も知恵も神様が与えてくださるという信仰に立って、私たちはイエス様の御言葉を聞いて読んで、それを実行することができるように、実行することができるようにも神様に祈っていきたいと思うわけですね。 かも今三条の説教五章から七章までのことについて少し触れましたが、本当にイエス様の言葉は私たちを生かしてくださいます。イエス様の言葉だけなく聖書そのものが私たちのこの足の灯し道の光であるということです。で、開きませんがヤコブ書1章22節に御言葉を行ってみなさい、自分を欺いてただ聞くだけなものとなってはいけませんとあります。ですから私たちはこの三条の説教イエス様の話をこの読むときに聞いて頑張って実行しようということではなく、本当に神様の導きと助けをいただきながらその御言葉を実行する知恵と力を与えていただくとともに、イエス様の言葉、神様の言葉にこそ力がある、私たちを変える力がある、変え続けてくださる力があるということを私たちは抑えたいと思います。はい、最後の今週の御言葉をご一緒に読んでお読みしたいと思います。はい、この箇所を選びました。ではご一緒に読みしたいと思います。3、はい、イエスがこれらの言葉を語り終えられると群衆はその教えに驚いた。マタイ7章28節。では最後にお祈りを持って終わりたいと思います。神様ありがとうございます。聖書の今日の箇所のマタイ7章の最後のところを開くことができてありがとうございます。イエス様は三条の説教をなされ、本当にイエス様が語られたお話の一部でありましたが、共に読むことができてありがとうございます。イエス様の言葉を聞いてそれを行う人がどういう人であるのか、御言葉を聞いて行わない人がどういう人であるのか、イエス様は例えを持って三条の説教の話を閉じられました。三条の説教の箇所一つ一つを読むときに、神様私たちにも語られていることを感謝いたします。またその一つ一つ読むときになかなかそうすることができない事実を私たちは覚えるものであります。でもすでにイエス様が私たちを地の塩、世の光としてくださっているその事実をありがとうございます。これから頑張って努力して世の光、地の塩となるようにしてくださるのではなく、すでにそうしてくださっていることをありがとうございます。イエス様は私たちにも聖書の御言葉を通して語ってくださるお方です。あなたの御言葉が右から左に行ってしまうこともあります。なかなかそうすることができない、実行することができない自分の愚かさ弱さを覚えます。でもそのような自分に気づかされ示されて、さらにいよいよ神様の助けと導きをいただいて、あなたの御言葉をしっかりと受け止める、その御言葉を実行する行う人へとさらに整えてくださることを信じてありがとうございます。群衆はイエス様の教えに驚いたとありますが、私たちも聖書を読むときに神様の素晴らしさとともに、あなたが語られたお言葉に驚きつつ恐れを持ってあなたの御言葉に従っていく信仰と従順とさらに謙遜を与えてください。三条の説教はこの7章で終わっていきますが、この後地上におられて降りられてからイエス様はメッセージを多くの人たちに語られました。今も私たちに語ってくださることありがとうございます。またまだあなたのことを知らない方々も多くいらっしゃる中で、あなたの御言葉が、そしてイエス様の言葉が一人も多くの方々に伝わっていくことができるように、さらに取りなす祈りを私たちに与えてください。厳しい状況下の中にあります。コロナも今拡大しています。香川でも100人を超えることがあります。どうぞ私たちの日々の歩みを支えてください。そして自然災害も 各地で起こっています。今日は、少し晴れ間も見える、雨の降っていない日が与えられていることをありがとうございます。恵みの雨も時として大きな、災害となりますけれども、全てを支配しておられる神様の御前に契約する私たちとしてください。午後の歩み、そして新しい週間のように残された夏休みの一日一日も大切に、あなたから与えられた人として歩んでいくことができるように、特に子どもたちを守り支えてください。感謝してイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。